ヘルシーということでやってきました。皆さん、キャッチ・ザ・ウェブの時間にようこそです。芝さん、キャッチ・ザ・ウェブとはどういったチャンネルでしょう？
キャッチ・ザ・ウェブは神様から学び、より大きな将来進むための励ましを受け取っていこうというチャンネルになってます。
いや、素晴らしいですね。もうタワさんも5月になりましたけど、あっという間ですね。ゴールデンウィークじゃないですか？
もうあっという間ですよね。もう皆さんやっくり休んでいただきたいと思います。
やっくり休んでください。やっくりやっくりってどんな感じなのかな。やっくり、
確かにな、やっくりはもうまだ終わってない仕事があるけども、休まなきゃいけない。
やっくりいいですね。で、芝さん、最近今月からのシリーズはヘルシーシリーズに、まあ、ヘルシーに関わるんですけど、何のシリーズでしたっけ？
今月のシリーズはですね、真理と恵み、ヘルシー、シンキング。ちょっと待って、ヘルシーシンキングじゃない、あ、合ってるか、ヘルシーシンキングですね。健康的な考え方というテーマです。
ついての心理と恵みについて。
心理と恵みですね。
はい。
なんかまあ、そのまま、アイスブレイカーと言いましょうかという感じで、最近、田さんがヘルシーになろうと心がけて取り組んでいることはありますか？
最近、ヘルシーになろうと思って取り組んでること、新しいことはないかもしれないですね。でも、よく笑うことはでも大切にしてるかもしれない。
いいですね。
素晴らしい。
そのさ、小さなことでも大声で笑うことが最近意識してる。
おお、いいね。
家とかで。
うん、じゃあ、はい、千葉のさざ波とかもやっぱね、そんなうん、面白いよって感じの時でも大きく笑ってくれるって感じですね。
もう今日とかも多分すごいこと、すごい大笑いしていこうかなと思います。
いいですね。
あれは0はね、まあ、0は1にできないけど、1は100にできるんで。
素晴らしい。0かける何はもう0だ。あれはジムの方の、0にしない、怪我をしないわ。
0ね。無理をしない、0にしないスローガンはですね、だから0になってないですね。続いてます。無理をせず。いいね、そうです。
まあ、0じゃないから100になる可能性があるもんね、掛け算ね。
そうです。なのでね、うん、もう週4で行ける日もあれば、週1で行く日もあればとか。
すごいね。逆に4で行ってるのすごい。
フルタイムやん、週4。
すごい。フルタイムなの、週4。
いや、大丈夫っす。
どういうツッコミだ
ったの？笑うやん。めっちゃ笑うじゃん。波形がすごいことなの。
シュアはなんかヘルシー取り組みあるんですか？
ヘルシー取り組みですか、何かな。まあでもキャンプの後以降、
ビジョンキャンプ、ね、3月
ビジョンキャンプの後以降、睡眠の大切さに気づかされまして、夜寝る、ちゃんと寝る、朝ちゃんと起きるっていう、
夜しか寝れないでしょ。
二度寝しないっていうところで、
ね、おい、ぶっ込むなそれよ。すみません、この撮影前、皆さん、はい、すみません、二度寝をしてしまって20分ぐらい遅れてしまったっていう。
いや、いいね。
いいね。俺もですね、ヘルシーかな、ヘルシー、霊的&体にヘルシーかなっていうとこで、1週間ぐらい断食をして、夜ご飯だけ食べようかなっていう時があったんだけど、やっぱ一緒に食べる方がご飯は美味しいよねということで、シンプルにユキに言われたのは、祈ればいいじゃんって言われたので、食べながら祈ることにしました。
素晴らしい。素晴らしいです。いいね。
ユキさんのコメント、僕は大好きです。
的確なんです
よね。真理をつくコメントですよね、ユキさんのコメント。
シンプルな答えがね、出てきますね。
まさに真理ですね。
そう、素晴らしい。
真理って名前つけてあげようかな。真理。真理
そこのこの画面の向こう側のユキの顔を見たいです、僕は。どんなリアクションしてんだろう。
もんな。怖っ。怖っ。
コメント欄みたいになってんじゃん。
まあでもな、そんな感じで、今日でも、さあ、どんな感じのこと話したかったんだっけ、今日は。タワさん。
今日。
あ、ごめん、今、ちょうど声が今途切れてたわ。
かき消されました。
今日話していたのは、そのリーダーシップにおける、健康的な、姿っていうところを話せてたらな、話していけたらなと思ってます。
確かに、そこやっぱ芝大事やなと思うのはさ、今もうすごい神様が働きまくってますね。
そうですね、もう本当に右を見ても左を見ても何かが起こってるっていう。
上を見たら何も起こってないじゃん。
上を見ると何かが起こりそうっていう。
起こりそうなんだ。
天を見上げ、 何かが起こりそうだということを感じ、右読み左読み、
何でなんだよ、
何かが起こっている。
ゆっくり何も起きてないぞ今。千葉の中で一番は何も起こしてないぞ今ゆっくり。
もう思う、よかった、救われたね。
なんだこれ。
今日のエピソードすごいことが起きているのかもしれない。でもなんかやっぱその中でさ、タワさん、やっぱリーダーシップっていうところの中でやっぱりいいイメージを持つ人がいれば、あのやっぱそこに対して、あの健康的な考えじゃないからこそ躊躇しちゃうとか、やりながらもちょっと恐れがあるっていう人もいるかもしれない。
うん、そうだね。なんかやっぱりこう俺たちが見慣れている日本でのリーダーシップとかっていうのがやっぱり大きな印象になってるかもしれないけど、でちょっと今日話すことを通してとかで、うん、こう正しいリーダーシップの姿だったりとか健康的なリーダーシップの姿を見て、うんうん、自信になってもらったらなってすごく思う、
ね、確かに
いいですね。
まあ、でもとりあえずさ、そこ の, あのフレームワークといいますか、形を作るために、うん、じゃあ健康的なやっぱライフハウスもそうだ、聖書的に聖書を教える人のリーダーシップの目的ってなんだろうなっていうところが、最初はあのエペソの4の11から12に書いてあるよね。
はい、ちょっと待ってくださいね、開いてないんですよ。
お、これはどうなんですか、ターさん。
私開いております。
あ、じゃあちょっとお願いします、ジャスケさん。
てっきりチャット欄にシェアされてると思ってましたよ。
はい、それはやっぱ家庭というリーダーシップの穴ですね、それはね。
しかも iPad フリーズです。全てが私に抵抗してきてる。
やっぱ上で何か起きてんじゃないし、
上で何かが起きてる。
Wi-Fi ね、 Wi-Fi で何か起きてる。まあ、エペソの4の11で神様、聖霊から来るね、この能力っていう、イエスが来る能力が書いてあって、うんうん、で12節っていうのが、イエスは神の人々が神の使命に歩めるようにと彼らを整えてトレーニングし、うん、教会であるキリストの体をより強いものとするためにこのようなギフトを与えてるんだよってことなんですね。うんうん、
素晴らしい。じゃあとりあえずさ、やっぱこここのエペソってすごくあのリーダーシップで大事やなと思うんだけども、やっぱ、うん、母さん的にはここからさ、やっぱリーダーシップの根源となるっていうか、まあ、一番、ね、軸となるところ の, あの、まあ、コネクトグループリーダーもそうだし、ドリームチームリーダーもそうだし、ね、牧師っていうところまで、ね、適用できるかもしれないけども、やっぱ役割的なのは、うん、ザこれだよっていうところはどういったことなのかな。
この役割としてはまさに、まあ、目的は教会が強められること、人々が神様の、うん、使命を歩めるように助けていくことが目的であり、例えばドリームチームもいろんな牧師もそうだけど、さまざまなギフトが与えられてるけど、それはもう自分のためっていうよりも人々のために用いていく、神様のために使ってもらうためにあるってものが一つ言えることかなって。
素晴らしいよね。さあ、なんか柴さん、あとさ、やっぱここの聖書箇所ってさ、あのライフハウスのやっぱビジョンと、あの掲げてる2つのビジョンとさ、結構マッチするとこだよね。
う
ん、
そうだね。その人々にイエスを、知らない人たちにイエスのグッドニュースを教えてあげるっていう、その1つの、うんうん、俺たちのビジョンと、そして、イエスを知ってる人たちがこう世に出ていて違いを生み出せるように、整えていく、力強めていくっていうのがライフハウスのビジョンだけれども、でも本当にこ の, あの今タスケが読んでくれたエペソの聖書箇所っていうのはね、あのそこに、うん、あのバッチリつながっていく、俺たちのリーダーシップのを持つ上での目的理由として、すごく合ってる聖書箇所だなっていうのを今聞いてて思った。
シパ、うんうん、がさ、やっぱリードする、ね、いろいろ、まあ、牧師という役割もあるし、やっぱドリームチームとかでさ、うん、あのリードしてるっていう時もあるかもしれないけども、やっぱここのやっぱ元のところ、こういったこれこそがリーダーシップなんだっていうさ、うん、エペソの4のところを頭に入れてる時と入れてない時じゃ、やっぱりちょっとブレ方が変わっちゃう時もある、ブレちゃう時もある。
まあ、なんだろう、自分が若かった頃とかはやっぱり こういう聖書箇所とかも分かってないし、そのリーダーシップっていうものに対しての見え方っていうものもやっぱ今とは違っていた、なぜそのリーダーシップが必要なのかっていうところもきっと分かっていなかったと思うし、だからそういう意味では、なんでリーダーになるんだろうとか、なんでリーダーにならなきゃまあ、いけなくはないけれども、なぜそれがこう人のためになるのか、教会のためになるのかっていうところでは多分分かってなくて、どちらかといったらもっと自分のためにリーダーになりたいみたいな、そういう考えの方が、自分が初めてコネクトグループリーダーを になりたいっていう思いでこう、なんていうの、うん、志を持ち始めた頃は動いちゃってたかもしれない。
うんいいね、でもたくさんさぶっちゃけじゃ言っちゃうとさ、じゃあリーダーになりたいと思いっていうのはいい思いなのかな、それともなんか、うん、そうやってやっぱ出しゃばっちゃってる感が出ちゃうのかな。
あ、それあの1テモテの3章かなんかに書いてるけど、誰でもリーダーになりたい人、牧師になりたい人、うん、教師になりたい人なりたいって心は素晴らしいですっていうふうに書いてある通り、うん、その願いっていうのは素晴らしいものかなっていうのは、うんうん、すごく思うから、あのだからその純粋な気持ちっていうのは大事にしてほしいなと思うね。
うんうんうん、いいですね。だそこに対してさ、田さんでも何のためにリーダーになりたいかって思いも大事？
そこは重要だね。だからそのリーダーになりたいなっていう思いっていうのはその動機大事だけども、なんかリーダーって呼ばれたいとか、リーダーって名前が欲しいとか、自分の友達はみんなリーダーだから自分もリーダーにならなきゃっていう思いっていうのは、うん、ちょっとあの目的とずれちゃうかなと思う。
うんうんうん、いいですね。でなんかさ、あの皆2人にも今日あのやっていきたいなと思ったのは、まあ、そのリーダーシップというところでなんかいくつかね質問をもらっているので、その質問に答えながら今日のエピソードできればなと思うので、はい、で2人にもなんかこれやってる間にとか、うん、まあ、この辺でゆきさんが聞いてるので気が質問があったら質問してもらおうかな、はい、そんな感じでいいですかね今日はね。
リアルタイム質問ゆきさんからお待ちしてます。
リアルタイム唯一のオーディエンスが今ここにいるので
素晴らしい
仕事してますよ、ちゃんと大丈夫です。でも、なんか、じゃあ、芝に聞きたいのは、やっぱりリーダーとして教えるときに、うん、やっぱり権威を持って教えるっていう、イエスもやっぱりさ、権威を授けてくれている。で、イエスが教えたときも、うん、みんなはそのさ、権威を持つように話してたから、みんながびっくりしたっていうふうに書いてあるけども、うんうん、それをさ、やっぱ、ね、初めてリーダーになる人とかさ、長年リーダーしてる人もそうかもしれないです。権威ってどういうふうに理解したらいいのかな、この。
ね、それすごいあのいい質問だなと思う。
小杉じゃないよ、剣小杉じゃないからね。
そう、あの小杉でも薄すぎでもないんですっていう。
薄すぎ、薄すぎ新しい
薄すぎ新しい権威薄すぎでも権威には2つの種類があるっていうのを、まあ、ロドさんがこの間話してて、1つは自分の内から来るもの、もう一つは自分が授かるものっていうのを話してたんだけれども、うんうんうん、やっぱ内から来るものっていうのはやっぱ神様に与えられてる神様の言葉であったりとか、そういったところから自分自身が啓示としてこう持つ必要がある、私には権威が与えられてるっていうさ、
うんうん、
で、授かるもの、外から与えられるものっていうのはあなたはリーダーですよっていうさ、うん、そういう役割とか、あ、まあ肩書きだったりとか、そういったものを与えられることによってっていうふうに言ってたんだけれども、
うんうん、
でもあのやっぱり権威っていうものを自分が持ってる、ね、与えられてるんだ、それを用いるっていう時にはある程度自分の中でのその自覚っていうのが必要になるのかなっていうのをやっぱりすごい最近感じてて、うんうんうん、なんかもちろんその成熟、キリストと歩むことによっての成熟によって培われるものっていうものはあると思う、内側に。でも何よりも自分は与えられてるっていうことをこうなんていうんだろうね、心で受け取るというか。でその時にあのタスケもマサシも言ってたけど、分かりやすい例があのスポーツの審判だったりとかさ、あるいはタスケ言ってたのは警察とトラックの話をしてくれたけれども、例えばスポーツの審判でいうと彼らはレフェリーっていう役割、
レフェリー
レフェリー、
レフェリー
審判でいいじゃん、もう審判って言ってんだから審判でいいじゃん、
レフェリー審判で言うと審判はレフェリ
ーそんな鼻につく言い方してます自分レフェリー
ちょっとケインが出て、ケイン小杉が
ケインが出てた、
カタカナの
小杉の方が出てたかカカでもさ、彼らって結局そのスポーツ選手と同じ人なわけじゃんでも審判が笛を吹いてダメだよって言ったらみんなそれに従うわけじゃん、
うん、
でそこにはその力の、わかる、その体のフィジカルの力の差はないかもしれない、
フィジカルの力
フィジカル
一個出たら
全部出た、トキン
もうこれ聞いてる人多分全然入ってきてないよでもそういうわけじゃん、あの権威が与えられていてその笛が吹くことによってね、選手が止まり、あ、ダメだよっていうそのジャッジを受けてそれに従うっていうさ
ジャッジを受ける、yes. 従う、
警察官とトラックも一緒、ピッて笛吹いたらトラックが止まる、そう、うんうん、その力が自分には与えられてるんだっていう、それを理解することが権威だよね、
素晴らしいですね。みんな理解できたかな。
どんだけ俺尺取ったここで。
本当に。やっぱ長くなれば長くなるほどカタカナが多くなるんですね。
あと途中からマズシがもうね本当にねちゃんと俺のこと見てないのが見えてた今。
多分まあ、みんなも感じてたかもしれないこのエピソードの後になんか言われるかもしれない男子はもねあのでもさんさんやっぱさ自分たちやっぱリーダーとしてライフハウスでは特にさその与えられてる権威とか役割的にはやっぱさシンプルに教えて祈ることじゃん。だからやっぱそこで十分なんだよっていうのを理解することもそれだけでいいんだよっていうのもさやっぱ、ね、いい権威の使い方なのかな。
うん
うん、もちろんそう本当にその通りだなって思うよね。なんか自分の知識を教えるとか自分の経験を教えるっていう自分の権威じゃなくて、うんうん、俺たちに与えられてるのはその聖書の権威っていうか神様の言葉の権威だからこそ、うん、聖書の言葉を教えることに俺たちはやっぱ自信を持つ、ことがやっぱりその権威を持って教えることにつながるのかなと思うし、
うん
うんだね、
そこにさやっぱ権威を持ってたくさん教えるっていう上でさ神様と時間を過ごすっていうのはどれぐらい大事なことなのかな。
ああそれはねすごく重要かなって思う。例えば、うんうん、コネクトグループリーダーとしてスタディを準備するとしたら、あこれが今シェア今週シェアするべき聖書箇所じゃな聖書箇所じゃなって急におじいさん急におじいさん入ってきたんだけど
これじゃな今週は、
うん、例えばじゃあそれをただ祈らずにそれを持っていくのか、ね、その言葉に、ねうんうん、を読んで祈って神様っていう風に持って神様の存在を運んでそれを教えるのかってまた違う影響力だ
ったり、うん、確か
にね分かるってねあるよね、
うん、うんうん。だからやっぱそこはやっぱさ田島自信にもなるかなと思うのはさやっぱ、うん、求められてること的にやっぱ教える時にライフハウスで特にさやっぱシンプルにするっていうさシンプルは難しいことだから時間をね考えてシンプルにしなきゃいけないのであって、ね、教えるゴールは複雑さではないよねってよく言うけどやっぱそこを明確にするのも教える時の権威につながる。
そうだね。なんか結構そのシンプルすぎるっていう言葉が批判的に聞こえちゃうかもしれないけれども、うん、でもやっぱそれは、ま、あのシンプルにするっていうことにはやっぱり努力が必要で、
うん、
なんか簡単なことじゃないんだっていうで それをもってして教えてるんだっていうさなんか難しい言葉使って理解できるかできないかのところで教えてると確かにあの人すげえなっていう権威ありそうには見えるかもしれないんだけれども、
うんうんうん、
でも大切なそのコミュニケーションがなされてるのか理解されてるのか、ねうん、人々が養われてるのかっていうところで言うとやっぱその目的が達成できてないくなっちゃうよね、
うん
うんうん、だからこそ私は権威が与えられてるからこそシンプルで OK ってこれがみんなが理解できる方法なんだっていうその自信を持った話し方であったりとか確信を持ってそれを伝えるっていうのめちゃめちゃ大事だと思う、う
ん、素晴らしいね。でもターさんじゃあさ、うん、こういった質問も受け取ったことあるんだけどさそのやっぱ権威を持って教えたいリードをしたいでも、うん、自分の例えばグループコネクトグループの中ではあの自分よりクリスチャン歴が長いとか自分より聖書の知識が多いっていう人がいる場合は、うん、どういうふうに権威を持つとか自信を持てばいいのかな。
うん、まずの一つが教える自信を与えてって祈ること、
うん、
神様っていう、ね、自分よりも経験が豊富知識が豊富な人がいるから神様って教える自信を与えてって祈ることがまず一つと、
うんうん、
あとあなた自身がまず神様からインスピレーションを受けてる必要があるっていう、
うん、
で教えに行かなきゃとかこれ教える予定にありますじゃなくて、うん、もうこれが今自分にすごく今ワクワクしててこれをみんなにも受け取ってほしい。だから知識とかで戦うんじゃなくて、うん、やっぱ神様のインスピレーションを運んでいくってところにフォーカスをしていくっていうのがまず重要で、あとはもう知識に特化した人がもしいるならば彼らの意見に怯えるんじゃなくて、
うん、
むしろあなたのチームに加わってもらう。
おーいいね
いいね。
それがロドさんも言っててすごくいいなと思ったのが、
うん
ね、前もっているグループにいるならば、ね、すごいその勉強熱心でいろいろ知ってくれてるから何か必要な時あったらパスするからその時助けてくれるっていう風に、
うんうんうんうん、
あの彼らの強みとして、助けてもらうっていうのがいいグループになっていくかな、うん、いいリーダーだかなと思う、
ねね、健康的なリーダーシップだよね。それもねなんかいろんな人をリードできているっていうところでね、うんうん、いいね。じゃあ柴さん他の質問であったのはさ、
うん、
やっぱそこのやっぱコネクトグループってなるとやっぱ仲のいい友達もやっぱグループの中にはいると、
う うん、
なんかそこのなんか友達としてのその人との関わり方とリーダーとしての関わり方のうまいバランスでどういうふうに取っていけばいいのかなっていう人もいるんだけど、
うん、まあそのなんていうの背景にもよるかもしれないんだけど、まず一つそのコネクトグループ内でっていう話、背景そう
背景
コンテキストですね、コンテキスト
え、
はい、コンテキスト、はい、その背景にもよると思うんだけど、コネクトグループの中においてっていうところでまず話すとすると、やっぱりコネクトグループのその45分間1時間の決められた中で、どれだけの、ね、仲のいい友達で集まっていたとしても、この時間はあなたがリーダー、私がリーダーで、私が、ね、みんなにこの一つのテーマを共有する、そしてディスカッションしていくっていう、そういう帽子をかぶってる状態、自分が今リーダーの帽子をかぶってる状態だからこそ、時間になったらよしみんな始めるよ、ね、うん、そのトーンをちゃんと作ってあげて、うんうん、そして、ね、グッドニュースシェアしよう、ジャーナルシェアしよう、そして今日これについて話すよ、ね、誰々どう思う、どう思う、 OK じゃあ祈ろう、祈って終わり。そしたら帽子を外して、うん、ね、あのこの間の映画見たみたいなさ、そういう友達の会話になっていくと思うんだけれども、でもその決められた時間の中での帽子のかぶり分けっていう自分の中での意識の切り替え、スイッチのオンオフっていうものが、やっぱりその友達としてとリーダーとしての大切な境界線にっていう風になるのかなっていうのが一つあるよね。
じゃあコネクトグループ中は帽子持ってた方がいいの？
コネクトグループ中はできればそうだね。あのだからまさしもいつも被ってるでしょ。
うん、そうそうそう、今これキャッチ・ザ・ウェブ用の帽子、
キャッチ・ザ・ウェブ帽子
MC まさしの帽子、
MC まさしの帽子だね。その帽子か、その帽子の時 MC まさしの
帽
子、何種類なんだろうね帽子ね。
まさしでもキャッチ・ザ・ウェブ聞いてる方々も気づいてるかもしれないけど、めちゃめちゃ帽子かぶ持ってるよね。
めちゃくちゃではないけど持ってます。
うん、星の数かまさしの帽子かだもんね。
なわけないでしょ。
なわけないでしょ。
なんだこれ。
まあでも比喩ですよね。帽子を実際にかぶるっていうわけじゃなくて、
うん、
まあ、そういった想像の帽子ってことですね。
そうです、う
ん、いいですね。でもさ、じゃあチャンさん、この仲がいいってやっぱさとかいうところの延長線上であるかもしれないけどさ、やっぱ仲がいいがゆえにいろんな話をしますっていうところで、うん、やっぱそれがさ、ライフハウスではカウンセリングはしないよってっていうところ、話は聞きすぎないよっていうところもあるけど、うんうん、そこのやっぱさ、うん、なんて、まあ、カウンセリングの定義というかさ、どこがバランスで境界線なのかな。
うん、まずそのカウンセリングの定義で、まあ、ロロさんも言ったりしてくれて、分かりやすいものは、うんうん、同じ話、同じ悩みを何回も聞いて何回も聞いて毎週同じことを繰り返しってなってしまったら、それはもうちょっと警告のサインかなっていう、そのカウンセリングの領域に入ってしまってるかなっていうところがあるんだけども、その境界線、聖書を教えることとカウンセリングの友達ね、境界線はやっぱりその神様の言葉がそこに中心にあるかってところが、一番重要な境界線で重要なラインかなって思うんでね。そこから外れてどんどん神様の言葉じゃなくて自分の考えだったりとか頭で解決しようとするところに行くと、もう溺れてる人を助けるような感じで二人とも溺れてしまうような、そんなところに行っちゃうかなって思う。う
ん
う
ん
う
ん、じゃあなんでなんでとか、こうだったんだよね、ああだこうなんだよねっていうよりかは、いや神様ってなんでこう言うんだろうなとか、神様のこれ理解したいんだけどもうちょっと教えてとかさ、こういった状況に神様こう言うんだけどどうなのかなっていうところは、やっぱ聖書の言葉ベースってことだよね。
うん、うん、そうだね。でこれ今これ通ってんだけどっていうのはさ、正直なさ、こう友達同士とかさ、うんうん、成長したい者同士のいい会話だと思うし、
うんうん、
でもそこであなたはどう思うってよりも、聖書って何て書いてるかなってさ、うん、神様どう何してくれるのかなっていう質問の会話になったら、うん、そこは祈りとともにすごいいい進み方ができるかなって、
うん、そこがやっぱあれだよね、教えて祈りに戻ってる感があるもんね。
うん、いいね、そこが大事。
うん、じゃあでもそういったさ会話の中でさ、ふとでもさ教えたいけど、しばこのあなんかあの聖書箇所どこだっけなとかさ、この時に助かるような聖書箇所教えたいなと思っても、うん、もうさ分かんないとなんか即座に出ない時あるじゃん。その時どうしたらいいんですかね。
いやでも自分が実際に使ってる方法は、やっぱブルーブックの中にはやっぱりいろんなシチュエーションだったりとか、今いろんなテーマ、
うんうん、
でその中にそれに関連する聖書箇所っていうものがたくさん入ってる、
うん、
からこそ、まあ、今話してるね ものが何なのかによって探すことはできると思うし、あともう一つ自分は、うん、結構さ、うる覚えでその聖書でこういう言葉を言ってたなって覚えてる時とかあるじゃん、
うんうんうんうん、
あなたは選ばれたのですとかさ、でそしたら、うんうん、なんかあなたは選ばれたのです聖書箇所とかで探してみると、うんうん、その聖書箇所が出てきたりするからこ そ、
うんうん、
な
ん
か
そうう日本語でも結構出てくる、
日本語でも出てくるは出てくると思う、
うん、出てくることも多いと思う、うん
うんうんうん、
で、そうやって探すっていうことと、あともう一つは俺たちリーダー全て分かってるわけじゃないからこそ、
うん、
なんか質問をされてやっば分かんねどうしよう答えられないっていうことに対して怯えなくていいのかなっていう、例えば、うんうんうん、あいい質問だねって、それ確かに自分もなんかじゃあそれに対する聖書箇所ってなんて書いてあるんだろう、俺も気になるから一緒に探してみないとか、
うんうんうんうん、
あるいは、ね、自分のリーダーにちょっと聞いてみるね、で来週その答え持ってくるねっていう、
うんうん、
そういう答えを自分の中で持ってても全然 OK なんだよっていうことを今日みんなにぜひ励ましたい、
うんうんうんいいね。でもやっぱ田さんそれが健康的な考えだよね、ちょっと分かんないだから調べて、うん、来週来るねとかまた明日 LINE するねとかいうのが、うん、リーダーとしての健康的な自信にもなるよね多分ね、
うんうん、ね、それでなんか無理やり答えてる、ね、しまうのも違うと思うし、やっぱリーダーとしてその正直さを持つことってやっぱりそこね、誠実さだったりとかも大事だからこそ、うんうんね、だから全部を知ってる必要ないんだよっていう、知らなかったら、うんうん、そう調べることによってあなたも成長できるから
うん、
だからそういうのもね学びの旅として楽しんでほしいなと思うね、
うん、そうだね、素晴らしいね。で、たくさんじゃあ最後に聞きたかったのはさ、じゃあ、まあ、いろんなね、今の聞いてくれてる人にもいろんなステージのリーダーの人がいるかもしれないけども、うん、この教えるっていうことはやっぱさ、唯一その成長させれるとかさ、もっともっと磨き上げられるスキルだと思うんだけども、うん、どうやって成長させてそこのエリアについてはいけばいいのかな。
そうだね、俺自身もこれ気になってローさんにも聞いたんだけど、うん、やっぱりすごくローさんも45年間コネクトグループに関わってきたりとかしてて言ってたのが、やっぱまずその教えることによって成長したかったらまずそれにコミットするっていう、
うん、
今できることから教え始めてそこからちょっとずつ成長していく、だから諦めないで続けていくってまず一つだと思うし、
うんうん、
でもう一つは自分がちょっとカメラに向かってちょっと教えるシェアするのを撮ってみてでそれを見てみる、でこれ結構苦痛伴うんだけど自分のね声を録音して聞いたことなかったら、あこんな声なんだとかなったりするし、こういう風になんかもたついてんだ自分、でもそこに向き合えるなら結構その自分の弱点とかに気づけて改善すると思うし、もし結婚してるなら、まあ、妻や夫に聞いてもらうっていうのも一つね、
うんうん、
俺もよくメッセージの準備で奥さんに聞いて、そこちょっと分かりづらいってちゃんともらって直さなきゃなっていう風にやったりするんだけど、あとはね、良い教師の模範から学ぶっていうのもね、ローサ
に確かにね、うん、そこの元に近くにいるって、まあ確かにオンラインでさ、ズームとかで、まあ Google Meet でもいいけど、コネクトグループやってる人はスクリーンレコーディングしやすいしね、最近の技術だとね。うん、でもやっぱメッセンジャーとかもやっぱオンラインとかで見ると全然芝あれびっくりするよね、自分の表情の使い方とかさ、
うん、
言葉の、ま、言葉こんなにシンプルなことをこんな長く説明してたんだと思う時ある芝。
もう本当に今俺に言ってるでしょ。
えある？
僕は本当に毎週それを感じてますね。
毎週感じてんの？
本当に。
なんであれ毎週同じことだったら芝カウンセリングになっちゃうよ。それ大丈夫？
毎週違う異なるタイトルのものの中で、はい、あここもっとこう言えるな、ここもっとこう言えるな、ここもっと
学びが
学びの本当に皆様のおかげです。でもあともう一個大切なのはさ、ヤコブにも書いてあるけどさ、知恵が欲しいなら求めなさいってさ、聖書にも書いてあるけどさ、うんうんうん、やっぱそういうところでもっと上手に教えられるようにとかさ、もっとその神様の知恵が欲しいっていうのを祈り求めることってすごい大切なんじゃない、うん、俺すごい助けので印象的なのがさ、助け昔もう本当に歩き始めたとかそれぐらいの頃かな、俺に言ってくれたの
が1歳ぐらい、
そんな知らないだろ
1歳ぐらいか。
でも教会に来てさ、リーダーシップ持ち始めた頃に言ってくれたのが、やっぱもっと上手に教えられるようになりたいって、もっと神様の言葉を分かりやすく伝えられるようになりたくてめっちゃ祈ってるんだよねっていうのを、助けを覚えてるか分かんないけど、それを俺に言ってくれたことがあって、うん、でもその日からずっと助けを見てるんだけど、やっぱりすごく知恵が与えられてるしね、 あのイラストレーション、例えだったりとかそういうものもすごく上手だし、やっぱ祈り求めてる分神様注いでんだなっていうのをやっぱり隣にいてすごく見てるからこそ、それすごい鍵だなって、
うん、いいね母さん。やっぱでもそれいいなって、健康的だなと思ったのはさ、やっぱ個人的な時間の時の祈りはね、あの長くどれだけ長くてもさ、うん、自分の、ね、祈りたいようにスタイルで祈ればいいけど、でも人々の前とかコネクトグループ中とかさ、誰かのために祈る時っていうのはやっぱりさ、あのシンプルが一番だよね、
うんうん、その中素晴らしさってやっぱ一つはそのあなたの周りにいる人たちがそのシンプルな祈りをすることができるようにその模範となることができるっていうのが一つあると思うんだよね、うんうんうん、例えば男性特になんか、うわそういう長い祈りだったら俺祈れないなとか、難しい言葉すぎて自分の言語から離れてるなとかじゃなくて、うんうん、なんかシンプルな祈りを、あこう祈ればいいんだじゃあ簡単って祈って、その祈りの答えを受けたら、うん、そのシンプルな祈りが彼の習慣になっていくっていうのがあると思うし、うんうんうん、まあ、女性の皆さんだったらね、きっとどんな祈りも多分どんどん習慣化するの上手なのかもしれないけど、でも、うんうん、多分男女関係なくシンプルな祈りはいい模範になるから、あの人前ではそういった祈りを、うんうん、あの意識するのはすごくいいリーダーシップだなと思う。
うん、確かにね、だからやっぱコネクトグループでは短くでも信仰に満ち溢れて祈るっていう感じ で、うん、でまあそれ以外ではね、絶えず祈ってあげるとかね、自分のスタイルでその人たちの状況とか人のために祈ってあげるっていうことが大事だと思うけど、これもやっぱあれだよね、芝その真似しやすいっていうかさ、そこを通してリーダー、他の人たちもリーダーになりたいとかさ、うん、そこにも自分たちも祈りたいっていうふうに思えるきっかけになるのはやっぱシンプルさからくるもんね。
そうだね、健康的なリーダーシップの中でそれってすごい大切だと思う。なんか、うん、多くの人たちがああなりたいって思うようなリーダーであり、私にもできるって思わせるようなリーダーであること、
うんうんうん、
だからこそ教えも複雑じゃなくてシンプル、祈りも複雑じゃなくてシンプル、うん、私もそれだったらできるっていうさ、やっぱそこを俺たちリーダーは目指していくべきなんじゃないかなっていうのを思う、うん、
素晴らしい。だから、ね、今日はこんな感じでやっぱ健康的な考えっていうリーダーシップバージョンで話したんですけれどね、もしかしたら、うん、あのいいねって思った人は、ね、高評価やチャンネル登録をしていただいて、次回のエピソードもぜひ楽しみにしていただきたいと思います。なので皆さん次回また会いましょう。またね、
バイバイ。
はい、じゃあまたまた5月もやってきちゃいましたけど、5月新しい月、新しいさざ波が待っていると思いますね、たすけさん。
はい、また風が吹いてきました。
お、いい風、今日いい風吹いてると思います。どうですかね、皆さん。
ね、こういう時もかなり、うん、なんか何か起きそうな風が。
コンディション、今日調子いいっすもんね、あの人。
そうですね、右も見ても左も見ても。うん、上を見たら風が吹いてるのかもしれない
です、
ね、
上から来るのかもしれないんですけど、堀内さん今日のさざ波どうですかね。
今日のさざ波いっちゃいましょう。
おお、
はい、勢いが大事です。さざ波とか一発芸、さざ波はもうほんと勢いで、
一発芸なんですかさざ波って。そこの部類に入るって
違います。やっぱそのね、さざ波を起こす時っていうのは何もないところにはさざ波は生まれないんですよ。
おー、深い。
やっぱりね、その何かをこう起こす勢いというもので今日も話していきたいなと思うんですけど、同じこと、はい、3回言いました。じゃあ言いたいと思います。
さざ波って動詞としては言うなんだね、話すんじゃなくて。
つい先日だった話なんですけれども、俺もまだまだだなっていうところで、うん、はい、うん、さざ波、ありがたいことにさざ波トーク の、あのいつも楽しんでますとか、あのそういうコメント結構いただくんですよね。で、あの仕事しててもオフィスの中でちょっとこう3時過ぎの眠気がさすぐらいに、あの今日ないのみたいな、ありがたいことにこうね、話題を振ってもらう場面とかこうね、仕事場人生の中でちょいちょいあるんですけれども、あの
今日ある日審議審議、すいません、
どうぞどうぞ、
審議
どうぞ。
僕の記憶上トントンってされてます。
嘘を言っているんですかこれは。
話してようではなくて勝手に話し始めるってこと。
気づいたら再生ボタンを押されてる時もありますってことも伝えておきますね。
まあそういう時もありますね。ただその中でまあ、あの日はですね、メリッサですね、モンティの奥さんのメリッサが、まあ、その 聞く耳を持ってくださってたんですけれども、何人かの前でね、モンティ、メリッサ、マサシ、タスケもいたかな。で、その中でこう、まあ一つの、もうこのキャッチ・ザ・ウェブで出したことがあるようなさざ波をポンと出して、で、まあ、想像できる、あれですよ、あの空気感ですよ、皆さんが。こう、
爆笑って感じですか。
っていう。
ああ、そっちの方ですね。
さざ波っていう空気感。
うんうんうん、
でもちょっとこうさざ波の良さって後からクスクスしてくるところなのかなと思うんですけれどもあのそれが若干ありで、まあみんな帰りました家にで後日自分が聞いた話なんですがその日の夜の、モンティ・メリッサ・プラマーケの会話が本当に寝る前にもう 寝つく直前にメリッサがふとモンティに「ねえねえ芝の話あれ面白い話だったの」で「あのえっ?」ってモンティもなってでもメリッサからのもう一言が「もうほんとこれ言わないと今日なんかもうモヤモヤしちゃって寝れなかった俺もまあまだまだだな」っていう。
おーおーおー今ちょっとやばいやばい一応100にしようと思ったけど
お
俺さっき大きく笑うっていうふうに約束して一応100にしようと思ったんだけど
いやまさしのリアクションが一番正しいと思うおーおーって過去一俺もう今すぐフェードアウトしたいもん
でもすごい遠くまで波が届いたんじゃない？さざなんでるところ遠くまで。
いやかなりそうだね。強制リラックス。
うん、強制。川さんこれ何さざ波ですか？
これはですね、右を見て左を見て上を見て下を見て、俺ここどこっていう迷子さざ波で。
素晴らしいですね。適切だと思います。またな感じで皆さん次回のエピソードで会いましょう。またねー。